There is a danger in the word Sunday.
今日ではなくという意味のいつかという言葉には危険が伴います。いつか悔い改める。いつか彼を許そう。いつか友達に教会を紹介しよう。いつか10分の1を納めよう。いつか神殿に戻ろう。いつかそうしよう。聖文には引き延ばすことの危険性がはっきりと書かれています。もう時間がないことに気づく時が来るのです。今日という宝物を与えてくださる神から、その報告を求められます。明日悔い改めよう。明日主に仕えようと思いながらも、その日は決して訪れず、行うことを夢見ながらも、その機会が去ってしまうなら、私たちも主も涙を流すでしょう。今日という日は神からの大切な贈り物なのです。いつかやろうという思いは、時という機会と永遠の祝福を奪い去ってしまいます。モルモン書には厳粛な警告と勧告の言葉が記されています。さて前に話したように、あなた方にはすでに非常に多くの証拠があるので、最後まで悔い改めの日を引き延ばすことのないよう切に進める。永遠に備えるために私たちに与えられている現世の生涯を終えると、見よ、もし私たちが現世にいる間に時間を有益に用いなければ、後から暗闇の夜がやってくる。そしてそこでは何の働きもできない。その日私は悔い改めて神に立ち返ろうということはできない。このように言うことはできない。なぜなら現世を去るときにあなた方の所有しているその同じ霊があなた方の肉体を所有する力を持つからである。そしてアミレクは悔い改めと奉仕の技を引き延ばすなら主の御霊は去ってしまうと警告しています。しかしこのような希望も与えています。私はこのことを知っている。主は清くない宮に住まわず義人の心に住むと言われたからである。主はまた義人は主の王国で座について二度とそこを去ることがなく義人の衣は子羊の血によって白くされるとも言われた。聖文には神のしもべたちの模範が記されています。彼らは皆与えられた時を大切にし清めをもたらす事柄を行いました。ヨシュアもそうです。彼は言いました。あなた方の使えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは主に使えます。主に使える時は私たちは聖霊が与えられます。罪のない救い主でさえも引き延ばさないことの必要性を示してくださいました。こうおっしゃいました。私たちは私を使わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来る。すると誰も働けなくなる。私はこの世にいる間は世の光である。復活された救い主は今日も永遠にわたっても世の光であられます。主は引き延ばすことなく、ご自身のもとに来て使えるよう招いておられます。次の言葉は、皆さんや私への主の励ましの言葉です。私は私を愛する者を愛する。私を切に求める者は私に出会う。一日また一生についても同じです。朝の祈りと聖文研究によって主のために何ができるか知ることはその日一日の行動を左右します。すべての行動の中から私たちにとって最も何が重要かを知ることができます。そのような祈りが必ず答えられるとこれまで学んできました。幼子のように従順になり、些細な奉仕であっても先延ばしにしないなら、必ず答えが与えられます。多くの場合、最も大切なことを行うのは簡単ではありません。神の創造の目的は私たちに自らを証明する機会を与えることでした。霊界で惜しくあった私たちは神の最も偉大な賜物である永遠の命に備えるために現世において誘惑に屈しない選択をする機会を得ました。たとえ容易ではなくてもそれに忠実でいられるかどうかが試されると知り私たちは喜びました。そして私たちはこれによって彼らを試し何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。私たちはその試しに耐えられるという確信があり喜んでいました。 その確信はイエス・キリストを通して得られるものでした。主は死を克服され、主の贖いの力を受ける条件を満たすなら、罪から清めてくださるのです。私たちはまた、清めに必要な確かな知識も得ていました。権能を持つ者から受けるバプテスマ、権能を持つ神権者の手によって聖霊を授けられること、主を覚え、主の御霊を常に共にすること、そして主の戒めを守ること、これらすべてのものがへり下る者に与えられるのです。特別な知性や富、長生きすることは必要ではありません。私たちは試練が難しく、引き延ばそうとする誘惑が大きい時にも、救い主が身元に引き寄せ、助けてくださることを知っていました。偉大な預言者アルマは、キリストがその力をどのように得られたか説明しています。そして神の恩子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。これは神の恩子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。また神の恩子は、ご自分の民を束縛している死の縄目を解くためにご自身に死を受けられる。また神の恩子は肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さを受けられる。私たちは皆引き延ばさず永遠の命を得るために助けを必要としています。ほとんどの人にとって引き延ばそうとする誘惑は二つのことから来ます。それらは相反する思いで、一つは自分がすでにしたことへの自己満足であり、もう一つはもっとしなければならないという圧倒される思いです。自己満足は誰もが陥りやすい危険です。霊的な事柄をする時間がまだあると考える若人にもその危険性はあります。彼らは今までに十分いろんなことを行ったと考えているのです。しかし私は自分の経験から、主がそのような青少年に自分が霊的成長の過程にいることを気づかせてくださることを知っています。クラスメートは皆さんを見ています。皆さんの行いを見ることで、彼らの永遠の行く末が決まることを主は皆さんに理解させてくださいます。皆さんの影響は、皆さんが考える以上に彼らを高めます。皆さんが願い求めるなら、神は幼い頃から皆さんのそばに置いている友人を高める機会を与えてくださいます。自己満足は熟年に達した大人にも悪影響を及ぼします。良い働きをして長く使えれば使えるほど、誘惑する者は皆さんにこのような嘘を吹き込もうとします。もう十分働いたから、そろそろ休みを取る時期だ。皆さんは初等教会の会長を二度したかもしれません。また伝道でよく働いたかもしれません。教会の開拓者だったかもしれません。その時に、奉仕は新しい人に譲ろう。もう自分の分は果たしたという思いを持つかもしれません。もう一度奉仕の技に戻ればいいと、そのように誘惑されるのです。もう十分に働いたから休みを取ろうと考えることの危険性についても主は気づかせてくださいます。ある年配の主のしもべと話したときに、私はそのことに気づきました。彼は長年の忠実な働きと病気のために体が弱り、医師から外出を禁止されていました。私は彼の要請に応えて、多くの国を訪問し、集会に出席し、面接をし、たくさんの人を助けた経験を話しました。また彼に対する感謝を、人々の感謝を伝えもしました。近々どこか他のところに訪問する予定があるかと聞かれたので、また長い旅に出る予定があることを伝えました。私は彼の言葉に驚きました。そして自己満足ということに気をつけなければならないと思いました。彼は私の腕をつかみこう言ったのです。どうか私も一緒に連れて行ってください。贖いによって私たちの性質が変えられ、永遠の命を受けるに足りるほど十分に使えたかどうかを知るのは難しいことです。またあとどのくらい使えたらよいのかもわかりません。しかし時間を無駄にしない限り、時は十分に与えられていることがわかります。 聖文にはこうあります。また人の子らの命は肉にある間に悔い改めることができるよう神の御心によって引き伸ばされた。したがって彼らの状態は試しの状態となり、その寿命は主なる神が人の子らに与えられた命令で長くされた。主から与えられるその確信は様々な人を助けます。最も難しい試練にあっても祈る力さえあればこのように祈ることができます。どうか今日使えさせてください。どんな少ないことでも構いません。何ができるか教えてください。今日私は従います。お父様の助けがあればきっとできます。そのような静かな招きは皆さんを傷つけた人を許すようにということかもしれません。それは病院のベッドからでもできます。あるいは空腹の人を助けに行くよう促されるかもしれません。自分も貧しく疲れ切っているために圧倒されてしまうこともあるでしょう。そしてもっと力とお金がある時まで待とうと思うかもしれません。しかし示された場所に向かって御霊を求めるなら、そこに着いた時にどのようにその貧しい人を助けるかが示されるでしょう。またそこに着いた時にそのような人が皆さんを待っていたことを知るでしょう。自分が置かれている状況に落胆し、今日主に仕えることはできないと感じている皆さんに二つの約束をします。どんなに悪い状況でも皆さんが心のすべてを捧げるなら、明日はもっと良い状況になっています。皆さんが望む通りにはならないかもしれません。しかし重荷を背負うための新たな力が与えられ、荷が重すぎて背負えない時には主が代わりに背負ってくださるという確信が与えられるでしょう。主はその方法をご存知です。遥か昔に備えられたからです。主は肉体にあって皆さんの弱さと悲しみを受けて苦しまれました。皆さんを救う方法を知るためにです。もう一つの約束は、今日主に仕えることを選ぶなら、主の愛を感じ、主を愛するようになるということです。次の聖句があります。あなた方に言う、あなた方はこの名をいつも心にしっかりと記しておくことを忘れないようにしてほしい。そうすれば自分がどの声で呼ばれ、どの名で呼ばれるかが聞いてわかるであろう。なぜなら、仕えたこともなく身も知らぬ他人で、心の思いと志をことにしている主人をどのようにして人は知ることができるであろうか。主に仕えることによって主をもっと知ることができます。主の愛と感謝を感じます。そのような祝福を皆さんは引き伸ばしたくはないでしょう。自己満足や落胆を取り去り、再び主に仕えようとそのように思うようになります。主に仕えるとき、どのような声で呼ばれるかがわかるようになります。そして一日を終えて眠りにつくとき、良い忠実なしもべをよくやったと、そのような声が聞こえるのです。今日、毎日、そして人生の終わりにその言葉が耐えられるよう願っています。天の御父が生きておられ、祈りに応えてくださることを知っています。イエスは生けるキリスト、救い主であられます。私たちが今日主に仕えるなら、喜びと平安が得られます。イエス・キリストの御名により、アーメン。